耳で聞く後藤達也ノート。
こんにちは、後藤達也です。
こんにちは、八木ひとみです。経済を分かりやすく、面白く、偏りなく、経済ジャーナリスト後藤達也さんの視点から今必要な経済と投資の知識を発信する耳で聞く後藤達也ノート第17回のスタートです。今日はですね、久しぶりに公開収録ということで、
久しぶりでしたっけ？
かなり久しぶりではないですかね、はい、うん、我々のこの番組自体も3ヶ月に一度っていう形なので、うんうん、前回スタジオで2人で撮ったと思いますから、ね、はいはい、多分半年とか半年以上ぶりぐらいの、久しぶりの公開収録となっています、はい、東京麹町のノートさんのイベントスペースノートプレイスに後藤さんのノートの会員およそ100人の方に集まっていただきました、はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
今日ね、収録日は3連休の中日ですからね。
そうなんです、
よくお越しくださいましたという感じで、
しかもね、秋晴れで大変心地よい、お外で遊ぶのにちょうどいいお天気にもかかわらず、
は
い、
わらず
屋内に集まっていただきまして、
はい、そんな大した内容ならないと思うんですけど、
いや、まあ、後藤さんが素晴らしいお話を聞かせていただけると思うので、はい、ぜひ楽しんでいってください。はい、さて前回の収録というのが7月だったんですけど、その時に我々覚えてます？
覚えてるかな、うん、
診察、
あ、そうなんですよね、診察、あ、診察ありましたね、はい、うん、一新1万円札
初めて見たとかって言ってからもう3ヶ月だ、うん、そうです、
はい、だいぶ前な気しますね、診察、ね、っていうか診察って使ってます？
あ、結構ね、私の手元には来てますよ。
あ、本当ですか、はい、私はほとんどキャッシュレスなんで、いや、触ったことあるんですけど、3ヶ月経っても皆さんどうですか、使ってますですよね。
そうですか、う
ん、だから本当にもうあれが最後の診察なんじゃないかって当時も言われてましたけど、うん、はい、多分そうなるんじゃないですかね。
あ、ぐらい皆さんやっぱりキャッシュレス浸透してるっていうことなんですかね。私シッターさんとかにお金を払うの、はい、大体現金なので、現金で用意しておくっていうことが、はい、多いので、その時にはかなり診察が入ってくる率高くなったなとは直近は思いますけど、確かにそれ以外であんまり現金使わないかもしれないです
ね。結構でも3ヶ月、そうか、でも3ヶ月に1回って結構やんわりした頻度ですよね。
そうですね、だ
って4月っていうことは、はい、前多分話してたのって株高
でした。
日経金が4万2000円とかまで行ってて、はい、なんか強いよねっていう話でしたよね、
う
ん、
そうですね。
でその後8月、まあ、7月8月と調整、すごく調整して今戻ってきてっていうことで、まあ、結局株価の立ち位置はそんな変わってないかもしれないけど、この3ヶ月いろいろありましたね。
内容的には為替の水準とかもね、大きく変わります。10円ぐらい多分今円高っていう形ですよね。260円とかまで行ってた時期だとは思うので、そう考えると、まあ、株の水準はおっしゃる通りそう変わってないですけど、中身が変わったのかどうかっていうのも今日ちょっとね、後藤さんにいろいろお話しいただければというふうには思います。
そうこれだから、その週刊媒体とかデイリーだったりすると、もうその日その日のことを話さなきゃいけないですけど、3ヶ月に1回って よくも悪くもあまり目先にとらわれず、ちょっと長めの視点で語ったり、あるいはこう1ヶ月前2ヶ月前に起こったことを改めて思い返すいい機会になりますよね。8月の相場って今から見て何だったんだろうって、デイリーニュースではなかなか扱いにくいじゃないですか。
そういう
良さも活かせればななんて思いますけどね。
そうですね、はい、皆さんもぜひ自由にうなずきながら、あんまりちょっと大きな声出されると我々びっくりしちゃうので、はい、あれなんですけれども、はい、お話をね、一緒に参加していただければ、
は
い、
収録後は質問とかご意見もいろいろいただければと思いますので、はい、
よろしくお願いします、はい、そして3ヶ月の間、まあ、株もいろいろと動いたんですけれども、政治の方もね、まさか日本のトップが変わるとはというところで、驚きましたね。今年は世界的に選挙イヤーとは言われてはいましたけれども、まさか我が国までみたいなところが、ちょっと出てきた部分もあって、
そうですよね、はい、だから総裁選は、まあ、あるこ自民党総裁選あることは決まってたし、いずれ衆院解散あるんだろうって言われてましたけど、岸田さんが出ないっていうことはね、8月はやっぱサプライズでしたよね。あれやっぱ直前でも政治を取材してる記者とか 霞が関の人とかに聞いててもやっぱ岸田さん出る可能性が高いって結構な人が思ってましたからね、まあ、岸田さんは内心でもうちょっと早めに決めてたんでしょうけれども、はい、相当周囲には漏らしてなかったみたいですからね。
そういった意味でもまたなんとかショックみたいな感じで株もねまた大きく動いたり、これからの経済政策等もですねちょっと注意して見ておかなくちゃいけない部分というのは増えたと思うので、そのあたりも含めてお話進めていけたらなと思います。それでは耳で聞く後藤達也ノート第17回スタートです。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。さてここからは達也ズノートということで、まあ、激動の3ヶ月何からピックアップしていけばよいかということをですね、はい、まずは振り返りからしていきたいと思うんですが、
そうですね、まあ一応3ヶ月ぶりということで7、8月特に8月5日を中心とした株暴落とか円高とかですかね。でも八木さんも毎日テレビ番組出てらっしゃるので相当バタバタだったんじゃないですか、7月8月と。
そうですね、はい、お恥ずかしながら8月がですね、はい、特に何もないと思っておりまして、7月に日銀が利上げをするということも思ってなくてですね、夏休みというものを8月2日の金曜日に取っておりまして、で、土日重ねて8月5日の月曜日もお休みをもらっておりました。
8月5日が一番株下がった日ですよね。
そうですね、私が休んだ日で合計で6000円ぐらい日経平均株価下がってたんですけれども、うん、そうなんですよ、
八木さんがいないと株が下がっちゃうみたいな感じですね。いやいや
本当に日銀の利上げあそこで7月末ですると思ってなかったので、無風で過ぎるだろうと思っていたので、ただそこから株の動きおかしくなっちゃって8月2日の時点で
2日も結構下がったんですよね、2000何百円か
が出る前ですよね。
そうそう、でそれ雇用統計ショックがあって、はい、で月曜日大変だったみたいな感じだったと思います確か。
そうですね、うん、なのでさすがに岡山にいたんですけれども8月の5日ですね、うん、まあ、どっちにしろ東京に帰る予定にはなってたその日のうちに、だけどさすがにそれこそ史上最大の下げ幅とかって言われてる時に、うんうん、番組始めてまだ3ヶ月、4月から新しい番組を担当し始めたので、はい、そこでなんかこの史上最大の下げの時に
夏休み 酒飲んでゆるゆるしてたら首にさせられるかもしれないですよね。
夏休み取ってたとか、うん、しかも東京にいるのに岡山にいたらもうまあ仕方ないなと思ってたんですけど、うん、帰ってきてるのに出ないわけにはいかないと思って、うん、その空港から局に直行して番組で出たのは出たんですけれども、
急遽出たんですか。
急遽出て、
でもそれってでも急遽って打ち合わせとか大変なんじゃないですか。
そうですね、ただまあメールとかでずっとやり取りしていて、まあ私自身も気になってやっぱりあれだけ株下げてると日中から特に休みそっちのけでマーケット見ちゃってたので、まあ、そこまで大変って感じではなかったんですけど、ただびっくりしましたね。
すごいですね、でもプロ意識が。
いやただそこから1週間ぐらいはやっぱり、はい、結構ずっと皆さんマーケットがこれで壊れてしまっただったりとか、二番底のお話とかっていうのが、まあ、1、2週間はやっぱりうち、はい、私が担当してる番組でもすごく取り扱った内容ではあったんですけど、後藤さんご自身はその時どういう風な。
いやでもやっぱり金曜日の時はそこまでパニックと言ったらあれですけど、まあ、こういうことも時々あるよねとは思ってたんですけど、月曜日の下げ方はびっくりしましたね。特に金曜激しく下げて、月曜日の午前中も日経平均2000円ぐらい下げて、さらにそこから5場で2000円今日下げた、この時やっぱこのフリーフォール感というか底なし感は久々の怖さでしたね。やっぱリーマンショックとか東日本大震災の時に匹敵するから1日の雰囲気としてはですね感じましたね。まあ、何かその当時言われていた日銀のこの植田さんの発言、利上げに前向きな発言とかアメリカの景気不安とか複合的だったとは思いますし、はい、それぞれのファンダメンタルズの要因がその何十年に一度みたいなことではなかったと思うんですけど、まあちょっと需給のいびつさは驚きましたよね。
そうですね、為替の動きもすごかったですもんね。
そうですよね、まあ、だからまあ今から振り返ればね、結構そのレバレッジをかけていた先物FX とか個別株のその信用取引に追い潮がかかったとか、その手の要因が強かっただろうって今は総括されてますけどね。でもあの瞬間にじゃあ あの8月5日の午後3時に、ガンと買えるかっていうと、あれを目の前にしてしまうと明日もものすごく下げるっていう可能性排除できないですからね。
怖かったですよね。
怖い感じでしたよね。久々のマーケットを見たって感じですね。
あの週だったと思うんですけれども、あの大川さんって、はい、モーサテとかにも出てる、はいはいはい、あのストラテジストの方、ゲストにお越しいただいて、大川さんって基本的に弱気というか、まあ、慎重派なんですけど、
う
ん、
そうです
よね、その大川さんがご自身で、うん、僕ほど慎重派でどんだけ悪いことを想像して計算しても3万1000円を割れはしないんだよなって言ってたんですよ。
だからでもじゃあ結果的にほぼそれぐらいで止まってるから、
そうなんですよね。そうだから大川さんですらちょっと無理をして悪く見て3万1000円なんだっていうのは、先ほどあの後藤さんがおっしゃった通り、そのファンダメンタルズがものすごい悪いってわけではなかったんですよね。
そうだ、結局アメリカの景気って今となっては底堅いというか、しっかりしてるなって感じですよね。ちょうどあの時って8月5日ぐらいにかけて雇用統計を筆頭にいくつかの指標が悪いのが立て続けにあったんですよね。でそれでこうおいおいおいみたいな感じで、だ当時サームルールとかってあったじゃないですか。失業率がぐんと上がると景気後退になるみたいな。
急に出てきました
よね。そう、急に出てきて今誰も言わなくなっちゃいましたよね。あの手のやつって過去の景気後退になった時の、シグナルになりそうなものを抽出すると、そういうルールって結構出てくるわけなんですよ。あれ結構いびつなルールになってて、
はい、
あの過去の景気後退を予見できるような数式になってるわけで、じゃあそれに当てはまったからって次の予測確率も高いとは限らないんですよね。ただまあ割とあのフレーズが有名になってしまって、でしかも雇用統計でそれヒットしちゃったっていう、まあ、そういう流れがありましたよね。
そうですね。
まあ、ただいずれにしてもあの今から振り返ればアメリカの景気もしっかりしてるし、日銀、まあ、利上げはいずれしていくんでしょうけれども、まあ、そんなになんか 1% を超えるような、利上げが来年見えてるっていうような状況ではないかと思うので、だどっちかっていうとやっぱりこう今から振り返れば7月上中旬にかけて株買い円売りのポジションがまあ過剰に膨らんでたってことなんでしょうね。でそれの巻き戻しが一気に来てしまったっていうことなんだと思います。
そうですね。はい、ただその巻き戻しのスピードだったり勢いっていうのってこんななんだっていうのは、やっぱりちょっと初めて経験するようなスピードでしたね。
そうですね。そうそうそう、だからある程度の巻き戻しは来るんじゃないかとか、はい、為替が160円超えてた時も円キャリートレード結構溜まってるっていう人はいなくはなかったんですけど、こんなほどの巻き戻しが来るっていうことを想定してた人は多分いないんですね。だあの事後解釈として今みたいな話してますけど、じゃあ7月中旬の段階であのドル円が140円ちょうどに行くとか、日経平均が一瞬にして3万円割れそうになるみたいなことまで言ってた人は多分いないんですよ。だからやっぱりこの需給の難しさっていうのは、いざこう巻き戻しが起こってみるとどこまで行くか分かんないし、そのマグマというあの逆のこの溜まってるものっていうものがどれぐらい膨らんでるのかっていうのは本当に見えにくいんですよね。これはそのどんなあの歴戦の投資家でもそのテスタさんでも分かんないし、ましてその当局ですら分かんないですよね。日銀であろうが東証であろうが財務省であろうが、みんなの取引がどうなってるかとか、それぞれの人がどれぐらい無理しているのかっていうのってあの定量的に捉えられないんですよ。例えばよく、8月のマーケットで使われた指標で私も使っていたのは円売りポジションであの IMM っていう、はいはい、あのシカゴ市場の集計されてるやつあるじゃないですか。あれってまあ確かに相当円売りポジション溜まってて、その後ものすごく解消されてるので、あこんな感じなんだなっていうのが見えるんですけど、世の中で取引されてる為替の 1% をはるかに下回る量とされてるんですよね。残りの 99% の人たちがどんな取引をするかって集計されていなくて、まあ、株はいろいろ投資主体とかで出てきたりはしますけれども、誰がどんな無理をしてるのかって見えない恐ろしさっていうのが、まあ、改めて見えたなっていう感じですよね。
こういったその SNS とかで、
はい、
あの株の動きや為替の動きだったりとか、はい、ある程度まあ本当かどうかわからないけど人のポジションみたいなのとかが見えるっていうのも関係してくるんですかね、この大きな勢いっていうのは。
そうかもしれないですね。まあまあ人のポジションがどこまで見えてるのかわかんないですけどね。 SNS だと今こんなポジション持ってるっていうのも、それがどこまで本当かは誰もわかんないし、ただあの SNS っていうのは大事なポイントだとは思うんですよね。っていうのがあの象徴的なのは、 ちょっと古いですけど1年半ぐらい前にあのシリコンバレーバンクの騒動あったじゃないですか、はい、あれなんかもやっぱ SNS が相当絡んでるって言われてて、例えばどっかのメディアがそう言ってるっていうんじゃなくて IMF のレポートとかでも書かれるぐらいなんですよね。あの騒動は SNS が増幅させたっていうふうに書いたりしていて、っていうのはそのあのシリコンバレーバンクってそのシリコンバレーのスタートアップとかそのまあ大きいベンチャー企業とかがですねお金をこう預金してたわけなんですけど、それがごそっと抜かれるってなるとまあその銀行大変になっちゃって破綻してしまったわけなんですけど、なんかシリコンバレーバンクやばそうだぞというのが SNS でわーって広がって、あ俺今もう出金したとかそういうのを見るとまあ大丈夫だろうと思ってても、銀行って資金が一気にあのなくなっちゃうともう返せなくなっちゃう恐れがあるので、大丈夫だろうと思ってても大丈夫じゃない可能性がちょっとでもあれば俺も逃げないとってなるじゃないですか、うんうんうん、それでも預金の引き出しがあっという間に起こって、実際に潰れてしまったと。で、まあ、確かにあのリスクの取り方は危うさもあったんですけども、はい、その瞬時に破綻するほどの問題がなくても実際にみんなが不安になって動いてしまうと、うんうん、銀行ごと破綻してしまうということがあると思うんですね。でそれと近い構図が、今回の8月のショックは起こった可能性があって、うん、あのなんだかよくわかんないけど株価暴落するかもしれないって思うと、まあ、慌てて売る人が出てくると。で SNS 上ではもうそのリーマンショック超えだとか、もうこれも底なしで下がるとか、はい、今までの大反動が来る逃げろとかいうのが結構流れたりすると、うん、大丈夫だろうと思っててもわからない。で さっき私自身8月5日の株安を見て、うん、いやそんなに世の中荒れてないけどこんなに需給が混乱してたら明日もどうなるかわからないなって思っちゃうので一旦逃げようってなっちゃうと思うんですよね、そういう不安心理をその増幅させる装置として、うんうん、X とか YouTube とかは日本のマーケットで結構あったんじゃないのかなと思いますね。で結構その下げ幅4000何百円が史上最大の下げ幅だとか、その前の金曜日なんかも下落率ではリーマンショック超えてなかったんですけど、下落幅で見ると、うん、ブラックマンデー以来とか金曜日でもなってたんですよね。もうブラックマンデーとかリーマンショック超えとか史上最大って聞くと、例えばマーケットに 2,30 年接してる人からするとちょっとそれ大げさじゃないとかって思ったりするかもしれないですけど、 2,3 年前から株始めた人からするとリーマンショック超えとか史上最大って言われるとなんかえらいこと起こってしまったってなりますよね。こんなとこ入らなきゃよかったんじゃ方がいいんじゃないかみたいな感じの人が結構出かねないところがあったと思うんですよね。その辺はなんていうのかな、5年前10年前にはなかった構図かもしれないですね。 SNS の影響が強いし、かつ新しく入ってきた人がすごく多いっていうのは、うん、そういう構造変化っていうのはすごく感じましたね。
なんとなくこの8月の急落、まあ足元でもね戻してきたりとかもしてるので、すごい戻してますよね、
はい、日経平均なんて4万円また行きそうな感じですね。
そうですよね、まあ、為替の動きっていうのがちょっとまあ不安定な部分もあるかもしれないですけれども、うん、それでもなんか8月のその急落の当初に言われていたようなマーケットが壊れてしまったみたいな印象っていうのは、はい、1ヶ月以上経つとあまりそこまで受けはしないのかなというふうには思うんですけど、
う
ん、
そうですね、だから日経平均で見ても8月っていうのは確か月間の下げ幅ってほとんどなかったと思うんで 1% とか 2% ぐらいなんじゃないですか。だからリーマンショックの時とか長期のチャートを見ていただければ分かると思うんですけど、本当にひどいんですよ2008年の9月10月って。なので誰がどう考えてもリーマンショック超えはしてないんですね、あのマーケットっていうのは。でもやっぱりその瞬間の8月5日の衝撃を見るとやっぱり恐怖心って芽生えてしまうし、あとやっぱりその SNS、YouTube だけじゃなくて大手メディアもテレビとか新聞とかも含めて激しい動きをするとやっぱり大きく報じるわけですよ。例えば、例として8月2日は日経平均って確か下げ幅としてはブラックマンデー以来、下落幅2000何百円という幅ですねでいうとブラックマンデー以来 で下落率、1日の下落率でいうとリーマンショックは超えてなかったはずなんですよね。っていうのはその日経平均が4万円の時と日経平均が1万円の時って同じ1000円下がっても今だと 2.5% 安ですけど、1万円の時だと 10% 安じゃないですか。だから下落率と下落幅ってやっぱりインパクトが違って、こんだけ水準が高くなってくると幅っていうのは記録更新当然しやすいですよね。
そうですね、確かに
っていうところもあったりするんですけど、じゃあ皆さんが例えば新聞社とかテレビに勤めていてブラックマンデー以来史上何番目の下落幅ですっていうのと、 何年ぶり、5年ぶりの下落率です。どっちもファクトなんですけど、どっちを見出しに取りますかって言われた時って、やっぱりちょっと大げさな方を取りたくなりがちじゃないですか。今日起こったことっていうのはこんなに大きなイベントなんですよって言いたくなるんですよね、うん、いやなんか、いやむしろ気にしないでください、これしょぼいイベントですからっていう人ってあんまりいない、まあ、一番中立的なのがいいですけどね。でかつまあその8月2日とか8月5日の当時からすると、1ヶ月後にこんなにマーケットが落ち着いてるって分かってればあんまり煽ると良くないですよって思うかもしれないけど、あの瞬間だと誰も分かんないわけですよね。ってなると、どうしてもその同じファクトで嘘ついてなくても、こう今日のイベントは大きそうだっていう風な、報じ方ってやっぱりバイアスがかかっちゃうんですよね。これはその SNS とか YouTube とかより顕著だし、再生数回すたびに場合によってはもう誇張とか最悪嘘とかも YouTube とかだと入ってくるかもしれないけど、大手見ではそこまでひどくないにしても、でも強調 しようっていう意識は働きがちなところはあるんですよね、はい、だから教訓として言えるのは、まあ、あの8月2日5日みたいなことの再来が起こるかなんて予見すること多分今後も誰もできないんですけど、そういう時に世の中がどう報じるか慌てるかみたいなことっていうのは癖として学んでおいた方がいいかなと思いますね、
うんうん、今は特にアーカイブとかもいっぱい残ってると思いますので、当時のね、うん、あの急落をどの媒体がどういうふうに報じてたかっていうのとかは改めて確認してみると、うん、あの次回同じようなことが起きた時にご自身がどういう判断、どういう行動を取るかっていうことの、うん、まあ、シミュレーションしやすいのではないかなとは思いますね、
うん、そうそうそう。で結構その例えば、まあ、下がりましたと、ね、戻ったじゃないですか。で下がった時はすごく大きく騒いで扱ってるけども、戻ってる時ってメディアってそんなに報じなかったりするんですよね、うん、その、まあ、メディアが悪いってわけじゃないんですけど、ガーンってやったらそれはショッキングなので騒ぎますけど、こうスルスルと戻った時に、その日その日でいちいちその報じるタイミングがなかったりしますし、ものすごく戻ったらこの時大げさに言ったことがなんかこう過激すぎたんじゃないかって言われかねないこともあるかもしれないですよ、うん、なんか戻ってる時は意外と静かだったりして、でもそれを報じないのは嘘じゃないんだけれども、トータルで見るとここの部分だけ報じられてて、ここの部分ってラジオだと分かんないですけど激しく下がってる部分が強く報じられて、戻ってる部分はあんまり報じるきっかけがなくてスーッとスルーされてたってなると、報道だけ見てる人だと下がってる事実しか知らないみたいになりかねないですよね。これってそのマーケットに限らず社会的な事件でも政治でもそうだし、例えば中国の景気とかもそうですけど、こう悪くてショッキングなものは結構伝えられやすいっていうのもメディアの癖として意識しててもいいかもしれないですよね、うん、
ここまではこの3ヶ月振り返ってきたんですけれども、はい、この先に関してもちょっと伺っていきたいんですけれども、はい、まあ、今年も残すところあと3ヶ月ほどになってしまっているかと思うんですが、うん、はい、まあ、ビッグイベントありますよね年内に、まあ衆院選もありますし、うん、その後は大統領選もありますから、ね、うん、あとまあ日銀も FOMC もそれぞれまあ2回ずつぐらいあると思うんですけれども、うん、そのあたりも含めてですね、はい、あと中国の動きもね最近結構激しい部分あるかと思うんですけど、はいはいはい、この先に関してちょっと展望していきたいなというふうに思うんですが、はい、何からいきましょうかね。
そうですね、マーケットはこの3ヶ月間バタバタしたと思うんですけど、日米の景気ってあんまり変わってないなっていうのが、うん、3ヶ月メディアとしてはなんか思うところがあって、
はい、
あんま変わってないですよね。だから日本ってあの3ヶ月前と比べると円安とか株高みたいなのってガラッと変わったかもしれないですけど、3ヶ月前と何か景気が変わったとか、急になんかもう賃上げなんてふざけんなってなって、もう人が余りまくってなんて聞かないですよね。だから結構変わってないんですよね。でアメリカの経済も、まあ、経済指標が示す通り多分3ヶ月前にみんなが思い描いていたアメリカ経済とほぼ同じ感じだと思うので、はい、結局だからマーケットってそのファンダメンタルズを見ながら上にも下にもオーバーシュートしたりすると思うんですけど、長い目ではファンダメンタルズに近づいてくるはずだと思うんですよね、うん、だから今それに来ている。だから S&P500 も最高値ですよね、はい、だから日経平均も6、7月のやっぱ上がり方はひどかったって言い過ぎですけど強かったので、あそこはまだ超えてないですけど、うん、でも4万円接近、ね、だって今年の初めの頃って 1989年の 38,915 円超えれるかどうかみたいな話してましたけど、今超えてるわけですよ ね、 すね。だからまあ強いなって感じですよね。
うそうですね、うん、だからそのアメリカに関して言うと、例えばインフレの再燃懸念っていうのも出てきてるかと思うんですが、うん、 はい、あとまあ雇用の見方がちょっとよくわからない、うん、あのブレが大きいとかっていう指標とは言われてますけど、それでもね、この10月の最初に発表された雇用統計とか見てると、はい、あれれ強いんじゃないみたいな、
そうですね、
そういうのとかって、まあ、これから11月に向けて、まあ、大統領選もあるから、イレギュラーな数字が出てくることっていうのはこっちも覚悟しておかなくちゃいけないっていうことになるんですかね。
そうですね、
どう見たらいいんだろうと思って。
これはまあ非常に難しいので、こうクリアカットに一つの答えは誰も言えないと思うんですけど、うん、インフレは正直言ってそんなに心配しなくていいんじゃないかなと思いますね。
そうですか、
いや全然心配しなくていいとまでは言わないですけど、大きな絵としてはやっぱりその2021年22年に強まったインフレっていうもののいろんな要因は落ちてきたので、当時って今から振り返ってみればサプライチェーンの問題だとか、ロシアウクライナ戦争に伴う小麦とかエネルギーの問題とかもありましたし、何よりあれですよね、コロナが明けたことによる今までなかった経済の断絶と再開っていうものがあって、そういうイレギュラーというか体現したことないことがいっぱい起きていたっていうことだったと思うんですよね。でそれが、まあ、数年かけて、落ち着いてきたっていうことですし、景気もそれほど過熱してないので、まあ、基本はインフレ率は 2% に向けて緩やかに戻っていくっていう絵は、なんかちょっと雇用統計がいいとかちょっと株価が上がってるっていうことでは揺らがないシナリオじゃないかなと思います。はい、まあ、不確実性があるとしたら雇用とか、はい、の方ですかね。
まあ、年内はでも、うん、まあ、マーケットの方でも2回は 0.25 を2回、
はい、はいはいはい、
利下げ見込んでいるみたいな形になってはいると思うんですけれど、うん、まあ、でも11月スキップ派っていうのも、ね、出てきては いると思うんですけど、うん、
でもさすがにでもあれじゃないですか、9月に 0.5 利下げしといて次スキップって0.25 2回でよかったじゃんっていうことになるの で、
そうですね、
まあ、普通に多分よほどのことがない限り、まあ、大統領選とかでマーケットが荒れない限りは、うん、今年残り2回の FOMC は 0.25 ずつだと思いますよ。予防的措置も含めて前回 0.5 やりましたけども、まあ、その後雇用統計とかもすごく良かったり、過去の分情報修正もされたりしてるので 0.5 は多分やりすぎだったっていう感じになってると思うんですよ、うん、もう 0.5 は多分よほどのことがない限り今後ないと思うんですけど、まあ、そうは言ってもね、さっき言ったように 0.5 やって利下げ停止はちょっといびつすぎますので、0.25 ちょっとずつやっていくってことじゃないですかね。まだね、その中立金利、景気のアクセルにもブレーキにもならない金利より高いので、はい、緩やかにこう景気にこうマイルドな感じの政策金利に落としていく、そういう絵だと思いますけどね。まあ、だから多分あれですよ、今のアメリカのファンダメンタルズってすごく心地いい感じになってきていて、はい、インフレ落ち着いてますし景気もしっかりしてる、こう悪い意味での過熱もない感じになってきてますし、で企業収益もしっかりしているっていうことで、まあ、株価が最高値にあるのさもありなんというか、マーケット心理的にはすごく落ち着いてるってことだと思いますけどね。
そう考えると、じゃあ日本株も安定してっていうふうに思っていいんですかね。
がメインシナリオかなと思いますけどね。8月のあんなマーケット誰も予見できなかったと思うので、ショックっていうのは突然やってきたりしますけど、はい、長い目で見ると長期的にその株安に備えて株のポジションを落としとくとかっていうその必要性はそんなにないのかなと、淡々と長期投資で積み立てとかされてる方は気にせずにっていうことかと思いますけどね。
なるほど、じゃあ後藤さんがこの先、まあ、国でもいいですしイベントでもいいですし、まあ、年内注目しているものって何になりますか。
いやもうでも日米の政治政局ですよ ね、 やっぱり、景気自体はなんかこうアメリカにしても日本にしてもその経済事象から自律的に崩れるっていうことってあんまり蓋然性高くないなと思っていて、はい、むしろまあ日米ですよね。
そうですね、あと2週間後ですかね。
そうですよ ね、
ね、
どうなりますか
ね、なかなかこれもやっぱりいろんな方呼んで記者の方とかも呼んでお話聞くんですけど、なかなかねはっきり言えない時点で多分ちょっと見通しづらい選挙になるんだろうなっていうのは思っていて、まあ、それがどう経済だったりとかに影響してくるのか。
そうですね、まあ、客観的なというか報じられてる数字だと 日経とテレ東がやったその、石破さん、はい、石破政権発足直後の世論調査で支持率 51% だったと。これまあ2002年以降の比較できる範囲で発足直後の政権支持率としては最低らしいんですよね、うんうん、なのでまあ意外と低いということもあるし、まあ、その予測議席数みたいなのいろんなメディアで出始めてますけど、はい、結構立憲民主党が伸びるって言われてますよね。それが実際こうどうなるのか、うん、今その各党の代表の議論とか出てきてますし、これから、ね、それぞれ選挙戦各候補がやっていく中での情勢は本当気になりますよね。
そうですね、
この何々区はどこどこが誰々氏が頑張ってるとか出るじゃないですか、うん、でそれらを含めて各市ってこう予測議席数みたいなのを今後出してくると思うんですよ ね、
ね、
それがまあ例えば自公過半割れみたいなことが起こるとだいぶ多分株価的にはネガティブに働くかもしれないですし、
うん、それはやっぱりその政治の安定っていうのって、うん、まあ、よくね東京市場って7割ぐらいが海外の投資家っていう話あって、はいはいはい、海外の投資家が重視するのがやっぱり政治の安定、
はい、
長期政権っていうところをすごく重視して、まあ、そこを安心感として入ってくるっていうふうに言ってると思うんですけど、うん、はい、そういう意味で気になるってことですか？
そう、基本そうだと思います。もちろんその私別に自民党応援してるわけでも批判してるわけでもなくて中立的な立場でマーケットどうかっていう観点で言うと基本やっぱり与党の支持率が高い方が政策は安定して運営できるし、その人が言ってることが今後政策で起こっていくんだろうなって予測も立てやすくなりますよね。マーケットって不確実性をとにかく嫌うっていうので、半年後誰が総理やってるかわからないっていう方がまあリスクオフになりやすいっていうのは基本線としてあると思います。であとその石破ショックみたいなことって総裁選直後言われましたけど、まあその後まあ石破さん結構必死に火消ししてる感じはありますよね。金融所得課税とかはもう完全にトーンダウンしてますし、日銀に対しても金融緩和は基本続けると、利上げは今は適切じゃないっていうことまで言ってたりしても言い過ぎなぐらいかもしれないですけど、ね、利上げが適切かどうかまで言う立場には本来ないんですけれどもまあまあまあそれぐらいだから、ざっくり言うとノートでも書きましたけど、石破さんっていうのは岸田路線を続けるっていうことをすごく強調してると思うんですよ。で、まあ、外交とかいろいろね、こだわりはあると思いますけど、それに向けてその選挙で負けるなんていうことは多分石破さんの発想としては多分低いと思うんですよね、
はい。
でまあ、結果として石破色っていうと過去10年以上にわたって反アベノミクス的な、うん、解釈がマーケットでも多かったと思うんですけど、どうやら違うと、岸田色だっていうことなので、まあ、従来の路線っていう感じですよね。だからこれで今度の衆院選で、その自民党が結構勝つと、うん、その岸田路線の継承プラス政策の確実性が高まるということになると思いますし、逆にその自公の過半割れとかですね、そういうことになってくると多分不透明感という方で株は売られやすいんじゃないのかなと思いますね。ってなると為替もどっちかというと円高寄りになりやすいかもしれない、うん、っていう気はします、はい。
そのあたりもうちょっと自分のシナリオの中に入れてポートフォリオを考えた方がいいということなんですかね。大きく転換する必要はないけれども、
あくまで、まあ、1ヶ月後2ヶ月後どうですかっていうとすごく大事な話ですけど、長期投資で、うんうん、5年10年スパンの資産形成という人からするとそんなに目先の政治そこまで気にしなくていいと思いますけどね、はい。
その他には特に気になること、中国はどう見ますか？結構経済対策しっかり当局も打ってきてるようですけれども、まあ、それが本当に国内の需要喚起につながるのかどうなのかとかっていうのも含めて、
はい、
中国株ものすごい上がってたじゃないですか。
はい、
先週だ国慶節明け、
はい、先週前半にかけて結構上がってましたよね。
そうですね、うん、またねちょっと戻ってきてる部分もあるとは思うんですけれども、はい、まあ、一つ、まあ、日本として経済的に気にしなくちゃいけないというのは中国のその、
うん、
なんです景気減速、うん、でもこれはどういうふうに見たらいいんですかね。
まあ、でも大きなトレンドとしてやっぱ不動産の調整ってそんな簡単に跳ね返せるものでもないし、それに伴う個人消費を下支えすることはできたとしてもなんか自力でものすごく成長率上げていけるっていうことではないと思うんですよね。だから中国っていうのは、はい、まあ、長い目で見るとやっぱり世界経済のリスク下押しリスクとしての要因の方が大きいとは思いますね。ただ過去半年1年ってとにかく中国経済って弱いっていう 雰囲気が強くて、それでその中国株も下がりやすかったところもあったので、短期的なその反動ってことなんでしょうね。あの政府が意外と動いてきそうだっていう期待が強まってきたと、まあ、実際にどれぐらい動くか分かんないですけどね。
そうですね、そう考えるとまだまだ本当に、はい、あの不透明というか分からない部分が多いとは思うんですけれども、ただこの番組もね3ヶ月に1回ということなので、はいはい、大体なんかこうもしかしたら今年中にもうないかもしれないぐらいの勢いですね。ないですね。
良いお年をです
よね。そうですね。他になんかこう皆さんにお伝えしておくべきことっていうのはありますか、はい、大丈夫ですか。
なんでしょうね。まあでも日本の経済がどうなるのかっていうのは気になりますよね。今のところこの3ヶ月間では変化はなかったってことですけれども、まあ、そういう賃上げの機運っていうのは続くのかとか、あと為替、まあ、またちょっと足元円安になってきてますけど、一時に比べると結構円高になってるっていうことで、その値上げが弱まるかもしれないですしね、それはまあ、あのハッピーな人も多いと思いますけど、あとインバウンドとかも変化出てくるかもしれないので、なんかこう日本経済ってここ 2,3 年ぐらいこう構造転換が起こったみたいな感じで、なんか新しい時代に入ったなっていう感じがありましたけど、それがしおれるかどうか、まあ、来年春になってもあまり変わってなければ、あ、やっぱ日本経済って変わったんだなということになると思いますし、ある意味こうその正念場というか、
ところに来てる。
ただね、あれなんですよ、さっきその賃上げとか人手不足に関してあんま変化ないですよねってここで言ってると皆さん うなずいてましたけど、多分賃上げは来年も結構来ると思いますよ。やっぱりそれはいろんなあのヒアリング情報とか聞いてても、その地方とかも含めて人手不足は本当に深刻ですし、あの中小企業も含めて賃上げしないともう本当に人取れないっていうのは、
結構防衛的賃上げなんていうふうにも言われてますよね。
でもう結構収益的にはきついけども、上げないと取れないから上げるとか、今年度結構上げたので大変だと思ってたけど来年も上げないとどうにもならないとかっていう人ってすごく多いらしいんですよね。だから多分来年の春闘とかそういう大企業に限らず、賃上げの機運は変わってると思いますね。
でも私すごい思うんですけど、はい、その石破さんがデフレ脱却、はい、完全なるデフレ脱却っていう話されると思うんですけど、今デフレだったんだっていうふうに思うぐらいもうあの値上がりというか、物価高っていうのをすごい感じていて、まあ、賃金が上がってるかどうかは、まあ、あちらにいる、ね、ディレクターに聞いてもらってもいいんですけど、はい、ギャランティーとしてはそこまで上がってないからわからないんですけど、はい、ただそのなんでしょう、石破さんが見てるデフレ脱却のデフレって何なんだろうと思って、どこを見ているのか、そう、
デフレってすごく曖昧な言葉なんですよね。よく言われる、一般的な定義は物価が下がり続ける状態みたいなことなんですけど、それも別にそのなんか CPI とかなんかの指標で何パーセントが何ヶ月あればとか、そういう具体的なあれもないし、確かに今でも物価どう考えても上がってますからね、デフレじゃないですよね。でかつあのデフレってデフレデフレって結構 2,30 年言われたじゃないですか。デフレスパイラルみたいな言葉が流行ったこともありましたけど、はい、デフレって物価じゃなくてなんか景気が悪い暗い経済みたいなイメージを持つ人も多いと思うんですよね。でじゃあ日本経済どうかっていうと、まあ、そのなんとなく賃上げの機運があるとは言ってもそんなに生活楽じゃないしっていう人はたくさんいますし、日本経済超ハッピー明るすぎますよねってみんながみんな思ってるわけじゃないから、そういう意味では多分デフレっていう言葉を使ってるんでしょうね。これでも本当に多義的で、さっき言ったその物価が下がり続ける状態っていうのは一般的な識者の定義ですけど、まあなんとなく景気が悪いで、その全体的に物価も賃金も消費もパッとしないみたいな、こう停滞した日本経済を表す言葉として使う人が結構多い気がしますね。
そういった意味でのデフレ
っていう、いやだからそれで言うとあれなんですよ、石破さんなんかもそうですし他の政治家も含めて、いや今はもう物価高騰に苦しんでいるので、それに対応するための政策を打つとともにデフレ脱却を目指しますって、なんかそれ
ちょっと
意味が分かんないです、どういうことみたいなデフレ脱却、
ね、
みたいな感じじゃないですか。
そうなんです。
そういうこと結構言う人が、別にだからそのデフレって明確な定義がないので、別に石破さんの使い方が間違ってるっていうわけじゃないんですけど、まあ、そんな感じですよね。
そうですね、だからまあ政治家の 捉え方だったりとか、まあ、我々消費者の捉え方、また企業の方からしての捉え方もまあ全然違うんだろうなとは思うんですけれども、ちょっとそのあたりに違和感を感じてるなというふうに最近
思
います
。でもまあ来年も賃上げが結構しっかりしてると、うもう3年4年ぐらい今までなかった賃上げが続くことになりますよね。だ1年とかだったらなんか特殊要因とか一時的な追い風みたいなことあるかもしれないですけど、3年4年になってくるとだんだんそれってもう慣性の法則というか、もうそれが当たり前、逆にもう上げないとやばいんじゃないかっていう会社側の意識も常識として働いてくると思うので、なんかやっぱりこうその点では構造転換したんじゃないですか。で賃金が持続的に上がっていけば、そのなんかちょっとそのアベノミクスの押し売り的になっちゃうかもしれないですけど、その物価も上がりやすくなると思うんですね、そのいい意味でですね、
はい、
そういう変化は起こってんじゃないですかね。基本的に私はあのアベノミクスはあの副作用の部分をたくさん指摘しているので、全然アベノミクス来算では全然ないですけども、はい、
まあね、そうですよね。また3ヶ月後もこの番組をやった時に同じような負けって言われてます、はい、同じような
負け、
はい、お話が、ね、できると、まあ、少しは明るくなってるのかなとは思いますけどね。
そうですね、はい、
ということで、はい、第17回耳で聞く後藤達也ノート、あっという間に、
あっという間ですね、まあ、3ヶ月、ね、40分は短すぎますよ ね、 ちょっとね、
お時間となってしまいました。ということで後藤さん、決め台詞をお願いします。
See you next time、またありがとうございました、
はい、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。